皆さん、もうすぐ夏休みも終わりですよ。あと一週間あるなんて思ってるとあっという間に過ぎちゃいますよ。宿題は全部終わりましたか？ちなみに僕は夏休みが終わって新学期が始まってから宿題をやってました。
テイルズリングシンフォニア。
この番組はフロンティアワークスの提供でお送りしているぜ。
はい、というわけで改めましてこんにちは、ロイド・アービング役の小西克之です。あー、夏休みですね。僕はもうあんまり夏休みの思い出がないんですよね。なぜかというと、夏休みはですね、僕はボーイスカウトとかカブスカウトとかっていうああいう、団体に所属してましてですね、夏になると必ずどっかに行く、キャンプに行ったりとかハイキングっていうか、まあ、登山にするとかっていうのが多くてですね、あんまりなんかこう学生自分はですね、プライベート的な夏休みの過ごし方をできなかったんですね。だからこうあんまりいい思い出はないんですよね。24時間テレビとかでよく手塚治虫さんのアニメとかやってたじゃないですか。昔はそういうのとかもすごく楽しみにしてたんですけど、僕はああいうなんかね、こうみんなが出てきたり、いろんなキャラクターが出てきたりとかするのって好きだから、すっごく見たかったんですけど、毎回ですね、必ずボーイスカウトのキャンプとかが入ってちっとも見れなかったんですよね。いやボーイスカウト時代はとてもいいところなんですが、なんかこう自分のこう好きなもの的にはすごく残念な結果に終わった。なんか夏休みってそういう思い出なんだよな。海とか僕はあんま好きじゃないから海行かないし、なんかあんまりいい思い出ない な。夏って暑いだけだしよ。家にいたら汗かくしさ。家の中で汗かくってどういうことなんだよ。なんか外に出たら汗かくのはわかるけどさ、家の中にいて汗かく、なんか冷房入れたらクーラー病とかになるしさ、夏ってちっともいいことないよね。あ、でも一つだけいいことがあるよね。夏っていうのは花火大会とかお祭りの季節だよね。お祭りの季節ということは屋台がいっぱい出るよね。お兄さんは屋台が大好きなんだ。屋台に行ってトウモロコシとかリンゴ飴とかあと焼きそばとかね、最近はジャガバターなんていうのもあるのかな。そういうのを食べ尽くして、食べきれないほど買って家に帰るのが大好きなんだよ。はい、というわけで夏休みの話はここまで。みんな夏休みはとても自由に、残り少ない夏休みですからとても自由に過ごしてね。はい、というわけで、まあカットするならしてもいいですけれども、ついにですね、先々週かな、OVA の2巻が発売になりまして、8月10日発売ということですね。皆さん見ていただけましたでしょうか。はい、先週ですね、前回の、放送でですね、OVA2 巻の話をですね、すごくしたかったんですけれども、見てない方、もしいらっしゃったらですね、ネタバレ的な感じになって、まあゲームやってるからネタバレも何もないんですけれども、まあネタバレ的な感じになってしまうといけないかなと思いましてですね、今回にずらしましたけれども、まあ見ていただいた方もわかると思うんですけれども、何よりも、僕と小野坂さんのオーディオコメンタリーが面白い。そこかみたいな。いやいや、そこじゃないですよ。はい、というわけでですね、OVA 第2巻。もちろんコレットの天使疾患の、話はされたところなんですけれども、ゼロスとシーナというですね、皆さん大好きなキャラクターが出てきます。僕ね、シーナ大好きだから、シーナが出てきてくれた時は非常に嬉しかったです。ただゼロスが出てきてしまった。 ゼロス出てくるの早いんじゃないかなと思ったんですけれども、やっぱりね、いつもファン投票で上位にいるゼロス、彼を、出さないわけにはいかないだろうということで、まあ今後もねゼロス出てくれると嬉しいんですけども、まあ2巻だけでねゼロスとかね、ああいうやっぱりこう人気のあるキャラクターだったりとか、こう裏があるねキャラクターっていうのがですね、あれだけだとちょっと寂しいのでですね、今後もどんどん出てきてほしいなと思っておりますので、あ、そう思い出した、天使疾患であれですよね、劇中で歌ってる、コレットが歌ってる歌、あれ実際水木さんが歌われてる、あれ何？ラテン語？ラテン語の詩で書いてるんですよね。だから ラテン語を水木奈々ちゃんが歌ってるんですよね。水木奈々何でもやるね。すごいね。俺断るね多分。まあ多分断らないと思いますけれども、時間をくれと言います多分。間違いない。でもあれだから最初、あれ？僕もね。オーディオコメンタリーの時に、白パケット行って、とりあえず、形になったものをいただくんですけども、それを、参考資料としていただいてですね、見た時に、あれ？これ、奈々ちゃんっぽいけど、でもすごい不思議な言語を使ってるから、でも、奈々ちゃんじゃないのかな？なんて思いながら、いたんですよ。でもこれ奈々ちゃんだったらいいなとは思ってたんですけども、して実際このコメンタリー撮るときに行って聞いたら、あれ奈々ちゃんだよっていう話になって、いやすごいね、あの子すごいね、コレットだけじゃなくて何でもできちゃうね。次何やってもらおうかな。あ、ちなみにこのあれですよ、コレットのですね、劇中で歌ってた劇中歌はですね、シンフォニアのですねコレクターズエディションの方に特典としてついておりますので、エクスフィアエディションとコレクターズエディションどちらかでどちらにしようかななんて迷ってる方がいらっしゃいましたら、まあ決める一つの要素になっていいんじゃないかなと思います。はい、コレクターズエディションには、サウンドトラックが、シンフォニアのサウンドトラック、そして水木さんのあの悲しい歌が入ってます。あの歌い終わった後のコレットって言ってロイド駆け寄った時の振り返るあの瞳のない目ね、あれ辛かったな。そこに何にもできないロイドくんがいるわけですよ。あれは結構ねアフレコしてて辛かったですね。俺は何にもできないのか、俺という人間はあの子に対して何にもできないのか、クラトスの言う通りなのかみたいなことをね思いながらやってましたけども、そうクラトスといえば今回、前回 OVA 第1巻見た時にクラトスファン、あのですね、ちょっとストレスが溜まったんじゃないですか。でも今回の第2巻はクラトスがめちゃめちゃ喋ってますから、またタチキさんがかっこいいんだよこれが。なので、すっきりしたと思います。そのクラトスといえば、僕とですね、お父さんっていうか、まあ、クラトスはロイドのお父さんなんですけれども、ロイドはまだクラトスのことをお父さんだと知らないわけですよ。なのに、その、まあ、なんかちょっと、そういうね、クラトスをお父さんと知らないから言える、ちょっとこう、取り替え、量によってはちょっと辛辣な言葉だったりとか、なんかまあ、胸を締め付けられるじゃないけど、ちょっと、辛いなっていうシーンがやっぱり多いんですよね。やっぱりこう、あれだね、シンフォニアっていうのは、なんだろう。心の積み重ねみたいな。心の積み重ね？言葉は間違ってるかな。そういうところはすごく、あれもそういうのは、ほんと泥臭い話ですよね。でもこの泥臭さがいいんですよね。この OVA の話をね、したすと、キリがないんですよね。なんか、見どころいっぱいなんです。この OVA、シンフォニアの OVA っていうのは。だからまあ、ここまで来ると、3巻、4巻がすごく楽しみですよね。どういう風に決着つくのかなっていうのが。だから早く、まだこの時点では、 私はアフレコ、今このラジオ番組収録してる時点では3巻のアフレコまだしてないの で台本もまだいただいてないから、どういう風に3巻がまとまってるのかっていうのが楽しみです。まだOVA ね、第1巻第2巻、ご覧になってない方がもしいらっしゃったらですね、非常に心に来る、心にいろんなことを投げかけてくれる作品だと思いますので、非常に見た後いろんなことを気づかせてくれますので、ぜひぜひチェックしていただければ、嬉しいなと思います。はい、それでですね、OVA の一巻の方ですね、見ましたよーなんていうメールもねたくさんいただいておりますので、この中から何通か選びたいと思います。サボテンさんからいただきました、ありがとうございます。シンフォニア、OVA 化、そしてラジオも、おめでとうございます。主人公のロイドや友達のジーニアスが好きなので、これからどういう展開があるかとても楽しみです。OVA がとても豪華で驚きました。特典が嬉しいものばかりです。今回エクスピアエディションしか買っていないのですが、近々コレクターズエディションの方も買ってみようかと思います。おー、ラジオとても楽しみにしています。それでは頑張ってください。あ、嬉しいですね、コレクターズエディションの方も買ってくれるということで、すごいですね。なんかこう、なんだろうな、自分で買ってくれ買ってくれって言ってますけれども、両方買ってくれって言ってますけれども、両方買いますっていう人がやっぱりこういてくれるとすごく嬉しいのと同時に、あ、なんかこう悪いこと言っちゃったなっていう気持ちになるんですけれども、でも嬉しいです、ありがとうございます。はい、続きましてですね、羊さんがいただきました、ありがとうございます。テイルズリングシンフォニアおめでとうございます。OVA 化、またテイルズオブファンダムボリューム2、あ、ゲームの方ですね、での、登場おめでとうございます。OVA のクラトス先生のプライベートレッスンは、コレットの天然ボケなのか天然的な腹黒なのかクラトスの登場初っ端からいろいろ言われてましたね。私の笑いのツボをつきました。ロイドの一言でもっと笑いが止まらなくなりました。あ、質問が書いてますね。質問ですが、シンフォニアのゲーム OVA また特典 DVD のシリーズの様々なキャラクターを演じる声優さんとは収録時どういう雰囲気だったのですか。あ、なるほど、これはですね、いつも楽しい雰囲気でやってますこれ毎回言ってるんですけれども、私どもテイルズオブシンフォニアチームはですね、非常に仲が良くて、なんか夏休みに、あ、今回夏休みの話しましたか、夏休みから食べましょう。夏休みにおばあちゃん家に親戚が集まった状態です。これ多分分かりやすいと思いますね。そういう分かりにくい、分かりやすいかなと思うんだけど、親戚が集まってワイワイワイワイくだらない話をしたりとか、なんかそのおばあちゃん家の家についてこう話したりとか、なんかそういう雰囲気でやってます。はい、のーすごいですね、あれだけ仲がいいっていうのは、なんか非常に嬉しいです。はい、もう一ついきますかね。あ、これすごいですよ。クラトスのメガネにときめいたバカさんがいただきました、ありがとうございます。はじめまして、クリスさん、ロイド君、こんにちは。こんにちは、だぜ。OVA 第1巻予約購入して見させていただきました、面白かったです、ありがとうございます。いやー、ロイド君が喋る喋るクラトスの分まで喋ってましたね。大丈夫です、2巻はクラトスがロイドの分まで喋ってます。コレットちゃんも可愛らしかったです。コニスさんたちのトーク付きも笑いながら見ましたよ。あのグダグダ感がとっても良かったです。すいません。すいません。頑張ったんですけれども。でも、あの空気感は好きですよ。ラジオもそんな感じでやってます。はい。2巻も楽しみにしています。ということで、発売しましたけれども、2巻、見ていただけましたか？面白かったですか？はい。というわけで、ヘイルスイングシンフォニアコニスさんのトークとロイド君のクールなかっこよさで盛り上げてください。応援してます。ありがとうございます。まだ行きますか？もう1通だけ。もう1通だけじゃあ紹介したいなと思いますね。はい。コニスさん、こんにちは。青空と言います。あ、青空さんですね。どうも、僕はコニスさんですよ。OVA の方拝見させていただきました。とても良かったです。特に最初の、知ってる？世界には悲しいことがいっぱいあるって。知ってる？というセリフを聞いたとき、ドキッとしました。何かとても心に刺さるセリフだと思いました。というわけで、いいですよね。オープニングのね、 モノローグもいいんだよな。だけどコレットの水木奈々さんをですね、ぜひぜひゲストに呼んでくださいという、ことも書いてますので、私もですね、奈々ちゃんと喋ってるとですね、非常に楽しい、テンション上がりますので、小野坂さんより奈々ちゃんと喋ってる方がテンション上がりますので、ぜひ、奈々ちゃんとのスケジューリングをうまく合わせて奈々ちゃんを呼んでもらいと思います。奈々ちゃんが来るときにはぜひともコレットを書きたいと思います。水木奈々対小西和之のコレット絵描き対決をやりたいと思いますので、ぜひぜひ奈々ちゃんを呼んでください。はい、というわけでですね、OVA 見た感想だったりとか、ラジオの感想とかお待ちしておりますので、どんどん送ってくださいね。お待ちしてます。帰ってきた、あっぱれ今週が吐く。お腹が空いているバージョンです。いやー、さっきからねお腹が空きすぎちゃって、なんかこうラジオで言うことじゃないんだけど、お腹が空きすぎちゃってめまい起こしてたんだよね、ずっとバカだね。というわけで今ですね、ちょっとチョコレートとか食べながらやってます。すいません、皆さんも一緒に良ければチョコレートなど用意していただいて食べながらやりませんか。はい、というわけでですね、このコーナーですね、私、小西画伯がですね、その画材を生かして似顔絵を描きます。それが誰なのかを当てていただくコーナーでございます。この似顔絵ですね、ウェブ上にアップしますので、そちらの方をご覧になっていただいて、誰だか、送っていただければ、当たった方にはですね、なんと私が描いたこの、素敵じゃない色紙と色紙を1名の方に、そして豪華粗品を1名の方に、プレゼントしたいと思います。というわけで早速ですね、お題が来てますので、書きたいと思いますよ。今回はですね、前回痛い目を見てますので、今回はとっても張り切ってます。はい、というわけでいきますよ。ででつってででつって、ででででってって。ちょっとね、前回のほら、失敗してるから、僕今回頑張らないと、もう帰る場所はないんです。これを完成したらアップしますけれども、すいません。誰？これは誰？俺もわからない。もうわからない。誰だこれ。コメントしづらいなこれ。ちょっと。まあ、髪の毛に特徴ありますよね。束が大きいから。できました。どうですかこれは。ひどい。はい、というわけでひどいという評判の、キャラクターができましたのでですね、ぜひ、ウェブ上でチェックしてください。本当に怒らないでくださいね。僕も一生懸命やってます。これはやれって言われてやりました今回。はい、というわけで、答え待ってます。それでは最新情報です。8月10日 OVA Tales of Symphonia The Animation 第2巻が発売されました。皆さん買ってくれましたか。特典満載の、初回限定版はコレクターズエディションとエクスフィアエディションの2種類があります。コレクターズエディションは松島明さん書き下ろしの、イラストの特製ボックス、そして OVA シンフォニアのサウンドトラック CD が封入されております。劇中でコレットが、朝切ってた子ですね、コレットが歌っていた悲しい素敵な歌もですね収録されてますよ。またですね、エクスピアエディションのボーナスディスクには DJCD テイルズリングシンフォニアプロローグが封入されております。他にも共通特典として、僕とですね、金髪の悪魔こと小野坂雅也さんによるオーディオコメンタリーが収録されています。そして OVA Tales of Fantasia The Animation ファンディスクが発売されます。ファンタジアの魅力をミント役の岩尾純子さんの新録ナレーションにより紹介していきます。8月24日発売予定です。また Tales of Symphonia ラタトスクの騎士（カッコ借り） が、
うぃ
ー、待って、これ何、
え、うぃーで登場します。
すげー、テイルズまたゲームが出るんだ。2008年春発売予定です。ということで、楽しみだこれ。テイルズオブシンフォニアラタトスクの騎士、過去借り、ニンテンドー Wii で発売します。2008年春です。
そしてそして、テイルズオブイノセンスが、ニンテンドー DS 用ソフトで完全新作として発売されます。2007年冬発売予定ですので、お楽しみに。
はい、というわけでですね、新作紹介はこの辺にして、まあラジオ一人喋りでもいいんですけれども、やっぱり皆さんと一緒に作っていくラジオにしたいので、コーナーは欲しいですよね。というわけで、我々ない知恵を振り絞ってコーナーを考えてみました。二つあります。まず一つ目は、コレットもびっくり、私のドジ自慢。
大丈夫大丈夫、かっこ仮、
まだ決まってません。一応このタイトルで募集はします。でもいいタイトルが見つかったら本編はそっちに変わってると思います。
もしくは皆さんがそのタイトルだったらこれがいいんじゃないかなみたいなタイトルがあったら送っていただければ嬉しいなと思っております。
はい、というわけでこのコーナーはですね、コレットもびっくりするくらいのあなたのドジ体験を募集したいと思います。僕は割とこうできる人間だからドジというのはしないんだよね。この間タクシーに乗ってて、家の鍵を落としてしまって大当てでした。あとは、たまにですけど駅の改札通るときに鍵で、家の鍵で通ろうとします。はい、まあこういうことで、こういうこれよりももっとすごい、ドジ体験とかね、募集してますのでね、お願いします。あと、マニアードっていうコーナーもあります。これも仮ですので、皆さん決めてください。リフィル姉さんいますね。リフィル姉さんは言わずと知れた遺跡マニアですが、あなたのマニア度を教えてくださいというコーナーです。僕のマニア的なところは DVD を買うことか、ゲームですね。まあ他にもいろいろありますけれども、まあなんかこれだったら俺はマニア度は負けないぜみたいなのがあったらですね、ぜひぜひ送ってくださいね。その他にもですね、コーナーいろいろ募集しておりますので、こういうコーナーやったらいいんじゃないかなというのが案がありましたら、送ってくだされば、随時やっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
テイルズリングシンフォリア。
はい、というわけでですね、およそ30分ぐらいが経ったらエンディングの時間です。今回第2回テイルズリングシンフォニアいかがでしたでしょうか。今回ですね、新コーナーを、いろいろ、考えてみましたので、ドジ自慢と、マニア度、マニアこれだったら負けないよっていうことと、このドジだったら負けないよっていう、どっちも負けないよみたいな、感じのものがあったらですね、送ってください。あとなんだろうね、あとコーナー作ろうと思ったら何がいいかな。シーナの、美しくなる講座ってのどう。女性向けですけども、に対して、リーガルの強くなる講座っていう、男は強くなる、女は美しくなる講座みたいなね。まあそういうのとかどうかな。プレセアは何かな。プレセアの、木を切る講座。木を早く切る講座。ジーニアスの剣玉講座。僕はこんな技をできます、剣玉でみたいな。剣玉で氷の矢を撃てますみたいな。ゼロスは何だろう。クラトスは人に言えない秘密だったりとかですよね、きっとね。うん、ゼロスは何だろうな。ゼロスはこんな素敵な兄弟がいるぜとか、
ですね、突然ゲストの方がいらっしゃるかもしれませんので、テイルズ・オブ・シンフォニアに、出演していらっしゃる、役者の皆さんへのですね、質問などなどがもしありましたら、私の方が代わりにですね、お答えしていきたいと思いますので、嘘嘘、ゲストに来た時答えてもらうから。なので、本当にどんどん送ってください。よろしくお願いいたします。というわけで、次回の更新は9月の6日、6日ですね、予定ですので、ぜひチェックしてください。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。お相手は小西克幸でした。バイバイ。
この番組は、フロンティアワークスの提供でお送りしたぜ。